皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は市場原理から住み分けです。来週から消費増税になりましてですね、相当大変なことになるんじゃないかなと思います。例えばですね、はがきや切手も2円上がるんですね。電車の運賃も上がります。でもなんかあんまり準備してる人いないですよね。2円切手を買ってる人ってのはあんまりいなくてですね、多分4月になってから買うんでしょうが、要するに釈然としないわけですね。今ここでそんな余計な税金払うということに対して。だからやっぱりみんな何の準備もしない。だからそれは増税されたら頭くんじゃないでしょうかね。非常にその生活大変な人多いですから、しかもその企業の方もですね、売上の 3% をまた余計にキャッシュで国に払わなきゃいけないわけで、そんなキャッシュないよっていうところもありますからね。なんか大変じゃないかなと思うんです。まあでもこういう、なんて言うんでしょうかね、怒りがエネルギーになることってあるんですよね。本来政治がそういうことやってはいけないんですけども、まあ行き詰まったものを倒すときは、あのフランス革命もそうですけども、幕末もそうですが、やっぱり怒りがですね、古いものを壊していくわけで、まあそういうこともあるのかなと思いますけれどもね。でこの先はですね、やっぱり世界的なことでありまして、今から20年近く前の97年の増税は日本国内だけのデフレだったわけですが、今回世界中の世界大恐慌の中でのですね、増税、デフレでありますので、規模が全然違うわけですね。はるかに大きいわけであります。で今回一番そのもう持たなくなっているのが、いわゆる市場原理ですね。もう金で世界が収まらなくなったわけですよ。金がないわけであります。で、市場が壊れちゃってるわけですね。で、本当にその政府と市場なんつったってですね、政府だって、国債を大量に発行して、で、その市場の上に乗っかっちゃってるわけですから、政府自身が市場の崩壊で潰れちゃうわけですよね。だから、市場も潰れる、民間も潰れる、で、その政府も潰れるですから、それは国民もなかなか大変でございましてですね。で、結局のところ、だから、この市場原理の崩壊の後っていうのは、まあ、一言で言うなら、住み分けっていうことだと思いますよ。もうなんか大きなものを束ねる力が出てきませんので、武力も金もですね。あとは、自分たちで住み分けをして住むという、その世界しかないと思いますね。住み分けってのは非常に重要なことで、前川正夫さんがね、本で書かれておりますけども、競争するんじゃなくて住み分けをしようと、それが大事なんだと言っておられますが、まさにその通りでありまして、何かその人の作ってるマーケットに安値で参入して、仕事をするっていうのやり方っていうのは、もうこれ全然通用しないということを皆さんまず自覚していただきたいと思います。で、自分にしかできないことをやる以外に方法がないんですね。同じように3年5年同じように大変な思いをするんなら、そのやっぱり独自のやり方で大変な思いしないと、3年5年経ってもちっとも見通しが開けないと思うんですね。この20年ぐらいのことを考えてもそうだと思いますが、なんか自分で独自の道開いてきた人は、まあなかなか今マイナーな時代ですから、簡単に成功しないかもしれませんけども、しかし実力が随分高まったと思いますね、この20年で。しかしこの20年間なんかその言われたことだけをですね、適当にやって、まあ適当にって意味はですね、まあそれは体も、それからその気力も使うんですが、その効果、成果という意味で言いましたら、ほとんど意味がないと。そういうようなことしかやんなかった人たち、できなかった人たちは、ほとんど失われた20年間になってると思うんですね。企業もそうですね、この20年前と今と比べてですね、20年前の方が繁栄していた人と、手を挙げてもらうと結構いるんじゃないかと思うんですね。この20年間いろんな理由で衰退したところがある。そのリストラやりすぎちゃったところ、あるいは技術変化についていけなかったところ、高齢化が進んじゃったところ、いずれもですね、この20年間変化にちゃんと対応できていないところなんですね。で、変化に対応しないところというのは、それは淘汰されるわけでありまして、 しかしその同時にこの市場原理っていうものが今までありましたから、まあある種市場に乗っかってさえいればですね、なんか生き延びることができたわけですけども、この市場が崩壊してるわけですから、それも無理でありまして、やっぱり自分の足でちゃんと地面に立って、横に手をつないで、自立して連帯して生きていく以外に、もう生きる道はないわけですね。それはその住み分けという言葉で表すとよくわかることだと思うんですね。で、住み分けというのは、まあ、言ってみれば、その自分独自のやり方、自分独自の商品というものがあって、これがその、それを良しと思ってくれるお客さんを引きつける。で、その、まあ、特定少数あるいは、まあ、特定多数のお客さんと共に成長していくということですね。で、これは時間がかかるわけですね。で、その時間がかかるとは言いながらも、しかし、その、世の中が大変であればあるほどですね、そういう、なんていうのかな、住み分けの力っていうのは、大いに世の中を良くしていくんですね。人のやってないこと、マイナーな部分のところにですね、次の目っていうのはあるわけですから、まあ、市場が壊れた後のことを想定して、で、その時に何が必要になるのか、どうやったら生きていけるのか、どこに幸せがあるのか、まあ、そういうことを考えて行動している人が、まあ、次を担っていくわけですね。考えてみれば、ソビエトが崩壊した時もそうだったと思います。ソビエト社会主義でありますから、当然のことながら共産党が一番威張ってるわけですね。で、その共産党の価値観で言いましたら、市場原理っていうのは、それはヌスットの発想でありますね。ソビエトの時代ですから、勝手にこの市場原理みたいなことを振り回してみたり、まあ、そのことをやろうとすれば大変なことになりますが、自分で闇で商売やったりですね、あるいは賭け事やったり、外国にその、なんか手鶴を持って外国と密貿易やったり、密投資をやったりすれば、下手すれば死刑ですよね。まあ、言ってみれば、昔のソビエトの価値観で言ったら、ならず者の仕事ですよ。市場原理っていうのは。しかし、これがその、ゴルバチョフの改革以来、ならず者の仕事ではなくて、改革だって話になって、ソビエトが、崩壊したら、これがメインになったわけですね。江戸時代もそうですね。江戸時代、その、外国との付き合いは、密入国、密出国で、これは、場合によっては死刑ですね。しかし、その、開国すれば、これがいいことになって、で、明治になったらですね、開国してる人でなければ、開国ってね、その、外国と貿易してる人でなければ大きな財産を手にできない、そういう時代が来るわけですね。時代はこうやってですね、180度変わることっていうのはあまり珍しくないんです。特に政治が行き詰まった時ですね、今までの常識の上のその既得権益層っていうのが全部なくなっちゃって、今まで悪だって言ったことが正しくなり、今まで正しいと言われたことが悪になるってことは、それは珍しくないんですね。今回の場合ですから、市場原理が台頭する過程で、ソビエトなんかでも、あるいは昭和の日本でも、それ以前の人たちが追われていくわけですね。企業や政治で。で、その、まあ昔のならず者みたいのが、こう、市場原理で出てくる。まあ、ウォール街だってそうですよね。ウォール街はならず者でありますから、80年前の世界大恐慌の時ですね、世界大恐慌を起こした張本人としてですね、まさにこの、こんな悪い奴はいないということで徹底的に解体されて、ウォール街に押し込められた。押し込めたのはルーズベルトですね。そこから始まるわけです。で、このならずも押し込めておいたんだけども、なんかですね、やっぱり少しお金が欲しくなってですね、博打もしてみたくなってですね。で、70年代にこの封印を解いたのがね、アメリカの運の月ですよね。アメリカの運の月で、結局その、この妖怪がですね、アメリカのみならず世界中飲み込んじゃって、自分で自分の尻尾も飲み込むことになって、今自滅しつつあるわけですよね。だからこの妖怪の封印を解いちゃいけないんですよね。まあしかし今回はもう一回封印するっていうもなんかこの妖怪がですね、どんどん蒸発しそうですよね。やっぱりこの、こういうこともあるんだなと。なんか、ね、制御が効かなくなって、暴発して蒸発する感じですね、今マーケットってね。ですからまあ、こうやってその、どんどん変わっていくわけです。ですから、今マイナーであるってことが次の、やっぱり主役なんですよ。今市場原理であるってことはもう次の敗北ですね。次はもういなくなっちゃう、蒸発しちゃうわけで。だからこう、ずっと皆さんちょっと想像してみるといいんですね。自分の身の周りで。あの人は今度消える人だな。この人は目立たないけども多分こういう人が出てくるんだろうな。 この人は多分もう二度と目の前に出てこないだろうとか、あるいはこの人はうまく上手に立ち回るだろうなとかですね、この市場原理の崩壊とそれに伴う政治、経済の行き詰まりの中で、まあその残りそうな人とそうでない人ってこうぐるっと見渡すとわかると思うんですよね。で、わかったら今度やっぱり生き残りそうな人たちと仲良くしたらいいと思いますよ。それはもうやっぱりですね、一人じゃこの世は渡っていけませんので、横に手をつなぐことが大事で、まずやっぱりよく情報交換をして話をすることをお勧めしたいと思います。なぜかというとですね、話をするっていうのは、その、特別その目的を決めて話をするっていうよりも、やっぱり率直に自分の考えてることを言い合える仲間を持って、その話をね、お互いに喋り聞くっていうことなんですね。あれ自分で喋ると喋った声は耳から入ってきますよね。だからその自分で喋ったことっていうのもちゃんと耳に入って、頭で理解するんですね。だからやっぱり喋ってみると、考えてるよりはるかにイメージは形になっていきます。明確になってきます。で、これ、友達、親しい人とやればですね、まあ、言ってみれば、言葉のキャッチボールから、そのエネルギーが高まっていくんですね。いわゆる溜まり場状態になってきます。そうすると、行動がですね、早くなってきます。ですから、こういう時はですね、まあ、どうせですね、こんな時、嘘ついてね、仕事をするふりしてたって、しょうがないですから、そんな増税にもあって、世界中ですね、株暴落してですね、どうもならん時にですね、必死こいてなんか仕事をしたって結果なんか出るわけないしですね。そんなことしてんじゃなくて、この先のことをよく考えたらいいと思うんですね。これ、要するにですね、今までよくあるんですけども、普通ある会社が行き詰まるときに、会社に入ってる、いる間っていうのはね、行き詰まった後のことはなかなか考えられない。でも会社クビになっちゃったり辞めるとですね、もうなんか止めどもなく昔の会社の悪い話が出てくるってことはよくあるんですね。ですからまあ辞めてからですね、悪い話しても、まあそれはいいですけども、できることなら、このいる間にですね、まあ悪い部分を、こうずっと言うなら言ってですね、で、それをまあ冷静に自分で受け止めて、で、どうすると、まあ残るにしろ、去るにしろですね、まあ方針を立てなきゃいけないじゃないですか。方針立てるためには、いいところも悪いところも全部一回棚卸しをしてですね、どうなのかということを言わなきゃいけないんだね、自分自身に。で、その上で、まあ、方針決めればいいわけで、で、そのプロセスは一人ではなかなか大変ですから、まあ、親しい人たちとよく話し合いをしながらですね、これどうなんだろうね、と、どんな風になんだろうね、ということを考えるべきですね。で、とにかく、メジャーが崩壊していくときっていうのは、そのメジャーに連なるところ全部おかしくなっていきますから、法律もおかしくなってくるし、金もおかしくなってくるし、企業統治もおかしくなってくるし、当然メディアも情報も歪んでくるんですね。だからそういうものは全部自分で何が正しいかを見分けなければいけないんですよ。住み分けというのはですね、やっぱりこの自分の思い、自分の行動からしかできないんで、だから自分で判断するっていうことが必要なんですね。この情報は正しいんだろうか間違ってんだろうか。それすごく大事で、まあ、物の見方の差というものもありますが、あからさまの嘘っていうのもあるんですよね。例えば今回のマレーシア航空だってですね、なんかインド洋のずっと先まで行ったってんですね、そんな燃料ないんじゃないかってところまで行くし、それから行ってるし、それからそもそもトランスポンダーもですね、こんな他の、通信機器が、火災でぶっ壊れちゃう状況でですね、で無線も全くですね、効かないで、これでそんな状況でですね、巡航行動ですね、何千キロも飛ぶなんてことで、そんな飛行機ってないと思いますね。何バカ言ってんだろうかと思うんですけども、まあ、しかし911もそうですが、結構大砲炎ってそんなもんなんですよね。前にも言ったことありますが、ちょっと図書館行きましたら、昭和20年8月15日のですね、新聞を引っ張り出して見ていただくといいと思います。祝殺場に載っておりますので、昭和20年8月15日はですね、朝刊夕刊がなくて、お昼頃、1日1紙だけ、発行されるんですね。裏表1枚だけのやつなんですが、あれ面白くてですね、一番右の上に、終戦の証書が出てるわけですよ。戦争終わりましたと。で、この一面のこの左下の方にですね、ちゃんと大本営発表があるんですね。大本営発表が笑っちゃうんですよね。終戦の日の新聞ですよ。我が艦隊ですね、戦火カクカクたりって書いたんですよ。カクカクたりと。なんか、鹿島灘沖でですね、 敵、巡洋艦だが、南石撃沈とかですね、その、勇ましいですね、勝ったの話がね、並んでるわけです。あれ、最後全部嘘だったんだっつってね、あれ。証言が残ってますが、大本営発表も最初はですね、心象膨大に言うだけだったんだけど、そのうち全部嘘になってたっつうんですね。で、その、なんか、ある人の本、何人もその証言ありますが、中の一つは面白くてですね、その、実際に戦場で戦ってるとどうもですね、様子が変だと。これ勝てるんじゃないかと。一体その大本営何考えてんだと。陸軍省、海軍省の本部はどうなってんだと思って行ってみたらですね、陸軍、海軍の本部はどうなってんだと思って行ってみたら、まあ、嘘つき合ってですね、めちゃくちゃやってると。陸海軍も本部がですね。で、これはいかんと思ったっていうね、本を読んだことありますけども、まあ、大本営発表を見るとですね、少なくともその開戦の日から敗戦の日まで大本営発表だけ読み続けてれば、日本が負けるはずはないですよね。本当にですね、敗戦の日だって日本が負けるはずはないですよ。終戦の詔書なんか出るはずがないわけですよね。まあ、そんなもんなんですよ。ですから今テレビとかね、新聞が嘘ばっかり言ってるってのは、まあそんなもんでありまして、ソビエトが崩壊する前の共産党のプラウダもそうだしね。まあみんなそんなもんなんですよ。で、見るところがあって面白いとしたら、その中の変化なんです。嘘ばっかついてるんですけども、時々嘘に耐えきれなくなることがあります。あるいはですね、嘘に何種類も出てくることがあるんです。仲間割れを起こしてるんですね。そういうとこ見てみるんです。例えば産経新聞なんかですね、時々猛烈な安倍批判記事出たりしますよね。日経もそうですよね。あれなんか割れてる証拠ですね。ああいうとこ割れてくるというのは、やっぱり既得権益層にですね、まあ大きなその不安が多分広がってる時なんだろうな、ということがわかりますね。まあそういうものの見方はまあいろいろできますけども、まあいずれにしましてもですね、嘘ばっかっていうことは当たり前にしてあるわけですから、終戦の日の新聞なんかもそうですからね。まあそれ実際見てみて、大本営発表の凄さをですね、面白さをですね、皆さん一旦実感してもらえばですね、それは東電がどんな嘘ついたって、まあこんなもんだろうなと、嘘つくことそのものには驚かないし、言ってることを真に受けるってことも多分なくなると思いますね。で、あとはだから自分でどう判断し、そして自分でどう行動するかが大事なんですね。で、その過程が実はこの住み分けなんですよ。要するに、生きていくために何をしていけばいいんだろうか。誰と一緒に生きていこうか。まずここをですね、いろいろ試行錯誤しながら決めていくわけですね。で、自分は社会でどんな役割を果たしていこうか。これがすごく大事なことで、やはりその役割があって初めて人はですね、社会の中で元気にが出てくるわけで、この自分で自分の役割をしっかりこう見つけるっていうことがすごく今大事なことなんですね。で、これは国という単位で言ってもそうですね。もうなんか量産品を大量に生産する時代はもう終わってるはずなんで、その次の新しい、まあ日本の産業の形というものを日本は決めなきゃいけない。中国や韓国とコストで戦うようなそういうその製造業であってはまずいし、農業なんかもそうですね。世界の穀物メジャーと値段で競わなきゃならないような農業ではもうダメなわけですね。あるいはサービス業の場合はですね、すごく安い賃金でね、なんか働くっていうのももうなかなか難しいですから、ちょっと仕事のやり方根本的に変えて、付加価値の高いサービス業に切り替えないといけないですよね。この20年間ぐらい続いたデフレが終わってくるとですね、この20年間ぐらいの間に急速に広まったものっていうのは、大体みんな行き詰まると思っていただいていいと思うんですよ。だからそれを先手打ってですね、行き詰まる前に新しい業態や新しい形に変えていかなきゃいけないんですよね。で、それがまさにね、その御用達という仕事を通じて、自分なりのこの住み分けをしていくという具体的なプロセスになっていくんですね。まあだからその、いろいろとその可能性は日本もこれからまだありますから、自分をやっぱりまず活性化させることが大事ですね。日々大本営発表だけ読んでですね、なんか今日も一日無事でよかったと思うことだけはね、やめた方がいいと思いますよ。こういう時はですね、防空壕にいつまでも入ってると人間遅れて焼け死んじゃうんですね。防空壕っていうのは本当に恐ろしくて、最後まで入ってると最後火に巻かれて中で蒸し焼きになって死んじゃいますからね。やっぱり自分で考えて行動しないとまずいんじゃないかなと思います。でも、なんて言うんでしょうかね。やはりこの市場原理というのは、ある種悪の世界だよね。逆立ちしてるわけですよね。金さえ儲かれば何でもいい。まあ、これが行き詰まるっていうこと自身は私、いいことだと思いますね。 やっぱり世の中はもっとまとまらなきゃいかん。明るく暖かいものが上に来なければ、人々は幸せになれませんから。まあそういう意味で言うと、この30年間のデタラメが治るということ、でこの30年間のやっぱりその変化によって少し大掃除ができたんだというふうに考えればですね、まあ前向きにこれから元気よく生きることがね、大事なことなんだということもお分かりいただけると思います。さあ頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市場原理から住み分けへということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。